目を覚ましていなさい。キリストは今日この礼拝に集った私たち一人一人にそう語ってくださいます。目を覚ましていなさい。2025年も終わりに近づいています。きっと私たちは一年の中で一番忙しくて世話しない、そんなひとときを過ごしているのだと思います。体は一生懸命動いていても心が知らず知らずのうちに動かなくなってしまう、そんな忙しい毎日の中、皆さん今日はようこそ聖学院教会の礼拝にいらっしゃいました。神様は日々忙しくせわしなく歩んでいる私たちにこう語りかけてくださいます。目を覚ましていなさい。キリスト教の暦では今日からアドベントに入りました。クリスマスに向けて備えつつ、そしてキリストがもう一度この地上にやってきてくださる再臨の時を待ち望む、そんなアドベントを迎えた私たちに主は語りかけてくださいます。目を覚ましていなさい、起きていなさい、気をつけていなさい。それはキリストがいつ再びこの地上にやってきてくださって、いつこの世界の終わりがやってくるのか、その日付を当てるためではありません。むしろ終わりの時を見据えながら今日という一日一日を神様の前で本当に生きるためキリストは語ってくださるのです。キリストが再びこの地上に来てください、そしてこの世界の終わりがやってくる、その日その時は父だけがご存知であるとキリストは言われます。だからこそ私たちは今ここで目を覚まして人生を歩んでいくのです。アドベントは2000年昔にキリストがこの地上に来てくださったということを喜びつつ、また再び将来この地上に来てくださる、そのことを希望しながら今日を忠実に生きていく、そのことのために心備えをしていく季節です。ではどういうふうに目を覚まして歩むのか、そのことをイエス様が語ってくださった例えから受け取っていきたいと思います。イエス様は言われたんです。キリストの再臨、この世の終わりの時がいつ来るのか、その日その時は誰も知らない、天使たちも子も知らない、父だけがご存知であると言われました。そこには父なる神様の主権と子なるキリストの従順が表されています。私たちはこの地上で生きている中でついついこの世の終わりの時がいつなのかということが気になって不安になったり好奇心に駆られたりすることがあると思います。例えばですね、1999年、2012年、2025年大災害がやってくるんじゃないか、この世の終わりがやってくるんじゃないか、そんなことで右往左往した人たちがいました。でもその時というのは私たちではなく 父なる神様であられる主ヤハベがお決めになることなんですね。だからこそキリストはその時を詮索するのではなくて、父なる神様に委ねるようにと言っておられます。この世の終わりの時がやってくる、そして最後の審判の時がやってくる。もしかしたら私たちは終わりの時というとなんか怖いと思うかもしれません。でもそれは同時に喜びの時でもあるんですね。僕なんか経験があるんですけれども、子どもの頃学校のテストがある時に、普段勉強していなかった科目とか苦手で避けていた科目のテストっていうのは、そのテストの時間が来るのが怖くて怖くて嫌で嫌で仕方がありませんでした。でも普段からテストに備えていた科目とか得意で大好きな科目のテストというのはとても楽しみだったから、楽しみだったんですね。どうしてかというと、自分の頑張りが評価される時になるからです。同じようにキリストがこの地上に再び来てくださって、この世の終わりがやってくる、そして神様の御国が完全な仕方で成就される、それは私たちの人生の歩みが神様によって認めていただける、評価していただける、そんな時でもあるんです。良い忠実なしもべよと言っていただける。ですからこの世のおしまい、終末というのは恐怖の時ではなくて、神様の正しい裁きと回復の約束の時なのです。そのような希望があるからこそ、私たちは終わりに向かって今日という一日を誠実に生きることができるのです。さてイエス様は34節からのところで旅に出る主人の例えを話されました。主人はしもべ一人一人にそれぞれの仕事を任せ、そして門番には目を覚ましていなさいと命じたのです。主人がいつ帰るのか、それが夕方か夜中か鶏の鳴く頃か明け方か分かりません。これはいつでもという意味であるのと同時に、イエス様が十字架のご受難を歩まれた時刻とも響き合っています。夕方、それは最後の晩餐の時です。夜中、それはゲッセマネの祈りの時です。鶏の鳴く頃、それはペトロがイエス様のことを知らないと言って逃げていったと。そして朝に十字架への道が動き出していきます。さらにその朝というのは主の復活の朝へとつながっていきます。主は私たちのすべての時間の主であられるとともに、私たちが眠ってしまいやすい時間帯にも来てくださるお方なんです。そのキリストは命じておられます。目を覚ましていなさい。目を覚ますというのはそれぞれの仕事を自分勝手に頑張るということではありません。そうではなくて、神様から託されている務め、そして受け取るということです。私たちには家庭の働き、学校や職場での働き、 地域での働き、そして教会の奉仕などたくさんの働きがあります。でもそれは私たちがたまたまやっていることではなくて、神様から託されている働きなのです。だから私たちの目には、そして人々の目にはどんなに小さいことに見えることでも、神様の目には意味があります。思いやりの心とか、一言の祈りとか、ちょっとした掃除とか、そのような私たちの一つ一つの働きというのは果てではないかもしれないけれども、神様の目には大切な一つ一つの出来事になります。2000年の昔、この13章の初めのところで、弟子たちはものすごい立派なエルサレムの神殿に目を奪われていきます。けれども2節のところでイエス様はこう言われます。一つの石もここで崩されずに他の石の上に残ることはない。私たちが生きているこの世の中の目に見える栄光というものは必ず崩れ去っていきます。けれども主の御言葉は決して滅びることはありません。眠ってしまう、それは私たちの肉体の目に見えるものに心を奪われてしまって、目には見えない神様の御言葉の確かさを忘れてしまうこと、それが眠ってしまうということです。逆に目を覚ましているというのは、神様の御言葉とそして祈りの心にフィントを合わせ直していくということです。私たちはこの世の生活の中で日々忙しく慌ただしく歩んでいます。もしかしたらそんな時に神様のことを忘れてしまって心が眠ってしまう時があるかもしれない。でもたった1分でもいい、神様に心を静かにして祈っていく時に、私たちの心の焦点は定まっている、そして目覚めていくのです。目を覚ましていなさい、キリストが再びやってきてくださる、そしてこの世の終わりがやってくる、その時を前にして、私たちには目を覚ましていることが求められています。でもここで何よりも大切なことは、そうです、私たちがまず目を覚ますということ以上に、主イエス・キリストが私たちのために目を覚まし続けていてくださったという事実です。ゲッセマネで主は弟子たちに目を覚まして祈っていなさいと言われました。でも弟子たちは皆眠り込んでしまったのです。それはもしかしたら私たちも同じですね。目を覚ましていなさいと御言葉をいただくけれども、私たちは心の目が時に神様から離れてしまって、時に自分中心になってしまって、時にこの世のものに心が奪われてしまうことがあります。眠ってしまうんです。でもキリストはそんな眠りやすい私たちを見捨てることなく、罪の滅びから救い出すために十字架へと進んで行かれたんですね。キリストは私たちの眠り、罪のゆえの滅びを すべて背負ってくださって、十字架におかかりください。そして復活の朝に新しい命をお示しくださいました。だから私たちが目を覚ましているというのは、終わりの日、裁きの日が恐ろしいから緊張して目を覚ましているということではありません。そうではなくて、主によって罪許されたものとして復活の永遠の命の希望を与えられているものとして喜びを持って目覚めていくのです。目を覚ましていなさいというのは、神様から目をそらしているならば、自分の力で神様に向き直れないのならば滅ぼされるということではなくて、私があなたと共にいるから、私があなたを起こすから起きていなさいという招きの御言葉なんです。私たちの人生の歩みの中で時に倒れてしまうことがあるかもしれない、目を覚ますことができないと思ってしまうような試練があるかもしれない、けれどもどんな時でも復活の主が私たちが倒れた時に起こしてくださって、私たちが眠ったら起き上がらせてくださるのです。そこにキリストが私たちに与えてくださった良い知らせ、福音があるのです。私たちは神様から与えられた人生を歩んでいくときに、いつかこの世の眠りにつくことがあります。与えられた命の時間を使い終わったときに、この世の眠りについていきます。けれども復活の主はそのような私たちにも御声をかけてくださり、目を覚ましていなさい、起きなさいと言って死からよみがえらせてください。そして神の御国における永遠の命の祝福に私たちを招き入れてくださるのです。そのような希望を胸に、主の御言葉をもう一度胸に刻みたいと思います。目を覚ましていなさい、気をつけて目を覚ましていなさい、その時がいつなのかあなた方にはわからないからである。クリスマスを待ち望むアドベントが始まりました。私たちは恐れのゆえの目覚めではなく、復活の命に呼び起こされていく希望に満ちた目覚めへと今日招かれています。父なる神様の御手にその日を委ねて、与えられた今日という一日を忠実に過ごしていきましょう。任されたそれぞれの日々の歩み、静かな喜びを持って過ごしていきましょう。お祈りをいたします。天の父なる神様、あなたが御子の十字架と復活によって眠りがちな私たちを起こしてくださり、今日という日を与えていてくださいますことを覚えて感謝をいたします。どうぞ人生の、そしてこの世界の終わりの時を父の御手に委ね、あなたから託された務めを忠実さを持って果たしていくものとならしめてください。アドベントの歩みをあなたの希望で満たしてください。 この祈りを私たちの主イエス・キリストのお名前によってお祈りします。アーメン。